紀元後27年頃、イエス様はガリレヤ湖の近くの山に登り、ついてきた弟子たちや群衆に、このマタイの福音書5章から7章にわたる長い教え、三条の説教をお話しになりました。特に三条の説教の始めの部分、5章3節から12節のところには、幸いという言葉が9回も使われています。心の貧しい者は幸いです。悲しい者は幸いです。柔和な者は幸いです。義に飢え渇く者は幸いです。憐れみ深い者は幸いです。心の清い者は幸いです。平和を作る者は幸いです。義のために迫害されている者は幸いです。とイエス様は仰せたまいます。ここで言われている幸いとは、この世的な衣食住、立身出世などに関することではなくて、主なる神様に祝福されているところの幸いのことですが、聖書によれば、誠の幸いは、決して直接求めるべきことではないようですね。幸いはいつでも、主なる神様の御心にかなうことを求めた結果、与えられるものと言えるでありましょう。主なる神様の御心にかなうことを求める私たち一人一人も、神の国とその義とを求めながら、天の御国を目指して歩んでいく幸いなものでありたいですね。そのように、神の国と神様の御心を求めて生きるクリスチャンの生き方を、さらにイエス様は、地の塩という言葉をもって表現しておられます。マタイの福音書5章13節を見ますと、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですとイエス様は仰せられます。イエス様は私たち一人一人あなたに対してあなたは地の塩ですと言われます。塩、米とともに米塩と呼ばれ大事にされてきた塩、人の生活になくてはならぬ不可欠な重要な物資。昔ローマでは兵士たちに給料を払うのにお金ではなく塩を当てたそうです。サラリーとはその当時の塩という言葉の名残であると言われています。今でこそ私たちは塩にこと書きませんが、今から70数年前の戦中から戦後にかけては、塩が欠乏して大変困ったそうですね。私の父がよく、お前が生まれた終戦前後の頃には塩が不足してな、海水をドラム缶に何杯も汲んできては何回も煮込んで塩を作ったもんだ。それをお前も舐めたし、長野の親戚まで持って行ったこともあったよと言っていました。その山に囲まれた長野県に塩尻峠という峠がありますが、塩の字のつく地名は全国至るところに見受けられますよね。塩釜、塩原、塩尻、塩屋、塩崎、塩井、塩田、塩山などちょっと数えただけでも十種に余りますよね。そのことなども塩の重要性を示すものでありましょう。また腎臓病になった人は塩分を控えた食事を取らなければなりませんが、塩気抜きの料理はとても味気ないものとよく言われますね。塩加減のことを塩梅というのも塩の大切なことをよく表しておりましょう。そのように塩は私たちの日常生活になくてはならぬ必需品であり、古来より次のような用途をもって使われてきています。まず第一に 塩は調味料として用いられてきています。私たちにとって塩気のないお食事など考えられませんよね。塩気のない味噌汁、塩気のない漬物、また塩気のない醤油などではとてもお刺身など食べられたものではありませんよね。そのように塩が食物の中に調味料として用いられていますように、クリスチャンはこの世に混ぜられているピリッと辛い味付け役なんですよね。クリスチャンは少数者であり、とかくこの世の体制からは毛嫌いされ疎んじられがちです。日本人はとかく横並びの考え方をしがちで、赤信号みんなで渡れば怖くない式に、何が正しいかよりも人の言葉、思惑、顔色を気にし、他の人にどう思われるか、あの人がこう言ったから私もというふうに人にとかく迎合して物事を考え、物事が決まっていってしまいがちですよね。そのような体制に差をさして、御言葉とご聖霊に導かれた歩む生き方は、時に非常に勇気のいる、また孤独な戦いを要する、そのような生き様となるでありましょう。しかし私たちは たとえ少数者であっても、ピリリと辛い塩味の効いた言葉と行いをもって、はばかることなく主イエスキリスト様を証しし、主イエス様の証人として共に生涯歩ませていただきたいですね。第二に、塩は防腐剤として用いられてきています。食品に加えてそれを保存するわけですよね。塩魚、塩漬けの野菜、味噌、醤油などの保存食は塩気なしには考えられませんね。ところでイエス様が、あなた方は地の塩ですと語られた時、それは明らかにこの地上のこの世の性質、この世が腐敗しやすい性質であることを前提として語っておられるわけです。ちょうど食べ物が腐りやすく汚れやすいように、この世界もそのままでは悪に染まり腐敗し堕落していく傾向があるというのですよね。聖書によれば、この世は向上するどころかその正反対なのですね。魚や肉をそのまま放っておけばたちまち腐敗していくように、この世もそのままでは悪がはびこり取り返しのつかない状態になっていくことを聖書ははっきりと指摘しています。ですから、このますます腐敗し堕落していくこの世には、どうしてもその腐敗を防ぐ防腐剤が必要なのです。クリスチャンが誠に地の塩であろうとするならば、それは地の防腐剤とならなければなりません。クリスチャンは世の中を腐敗から守り、義なる神様の聖なる御怒りで滅ぼされないように、罪と悪に堕落するのを防ぐ防腐剤としてこの世に入れて置かれているというのですね。俗に主に交われば赤くなるという言葉がありますが、ある人たちと交わっているとすぐに悪くなったり悪影響を受けたりすることはよく知られているところです。世の中にはいかがわしいことをしたり言ったりさせる人がたくさんいますが、またその反対に、その人の前では癒やしいことをしたり言ったりすることのできなくなるような人もおりましょう。かつて内村鑑三が第一高等学校の教師をしていた頃、彼は他の教師たちから一目置かれていたそうです。一校の教師たちであっても、時には酒を飲んだ挙句に癒やしい冗談を言ったり言い合ったり、卑猥な歌を面白おかしく歌ったりすることもたまにあったそうです。そのような席に内村鑑三が淡然と座っているとなると、教師たちはいくら酒を飲んでもなかなか酔いが回らなくて座がしらけてしまうこともたびたびだったそうです。筋金入りのキリスト者内村鑑三を真似をすることは並大抵のことではないかもしれませんが、 少なくとも私たちは自分の前で不潔なことが行われないような塩味の効いた人となりたいものですよね。ところで、この塩を科学的な面からも見てみたいと思います。塩は言うまでもなく NaCl、塩素とナトリウムの化合物なのですが、この塩素とナトリウムはいずれも極めて激しい性質の元素なんですよね。塩素は重い黄緑色のガスで非常に激しい匂いを持っており、ちょっと匂いを嗅いただけでももう肺が腐ってしまったかと思うほどひどい悪臭を持っています。誤って強く吸い込めば命に関わってまいります。またナトリウムは軽くて柔らかい銀色の金属で、これも激しい性質を持っています。うっかり指でも触れようものなら火傷するし、水に濡らせば燃え上がる性質があるそうです。そのような塩素とナトリウムの2つの元素が一度化合すれば、その激しい性質は全くなくなって、別の安定した真っ白な NaCl、塩に変わってしまうわけですよね。これは何とも不思議なことと言えるのではないでしょうか。このような塩の性質は考えていますと、どこかクリスチャンの性質に相通ずるように思うのですけれども、いかがでしょうか。アダムの罪の性質を受け継ぎ、生まれながらの罪人に過ぎない私たち、罪の力のもとに苦しんでいた私たちが、ただただ神様の一方的な恵みのように生まれ変わり、主イエスキリストを信じる信仰によって救われ、主イエス様の弟子とされているわけですよね。これは塩素とナトリウムが化合して別の真っ白な塩に変わる以上に不思議な神様の憐れみによる御業と言えるでありましょう。主イエス様は私たちの罪、すなわち主なる神様を信じようとしない固くなな自己中心的な罪の身代わりとして、あの日あの時エルサレム郊外のゴルゴダの丘に建てられた十字架におかかりくださり、死んで三日目に死人の中からよみがえられました。この救い主なるイエス様を信じ心から告白するときに、その人の罪は許され清められ、イエスキリストにある新しい人に作り変えていただけるのです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと聖書にありますように、罪深いものもただ神様の恵みの上に罪許されてクリスチャンと呼ばれ、地の塩としての働きをさせていただけるのですよね。あなた方は地の塩ですと述べた後に、イエス様はマタイの福音書5章13節において次のように警告なさっておられます。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと仰せられます。ここでイエス様は塩が塩気をなくしたらと言っておられますが、一体塩気のない塩などあるのでしょうか。塩が塩気をなくすというのは私たちにもちょっと分かりにくいことなのですが、ユダヤパレスチナにはよく土と混じったり雨や太陽にさらされて塩気をなくした塩があるのだそうです。精製した純度の高い塩は長く放置しておいても変質しませんが、不純物の多い塩はやがて風化していくんですよね。イスラエルの塩はその多くが荒野で取られる岩塩です。人々は岩塩を家に持ち帰ってきれいな塩を取り、後の土の混じった塩や湿った岩塩を道に投げ出して踏みつけ敷き詰めました。また紀元後27年頃のその当時、物を煮炊きするかまどは家の外にあって、 瓦を土台にして石でできていたそうです。そのようなかまどには熱を保つために瓦の土台の下に塩を厚く敷き詰めておいたのだそうです。そしてしばらくして塩が効力を失うと、やおら瓦を持ち上げて下の塩を取り除いて外の道に捨てたのだそうです。なぜなら、かまどの熱を保つ力を塩が失ったからです。そのように塩が本来の力を失い、熱や雨や太陽にさらされて塩気をなくしたら、もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけなのですよね。このことは地の塩である私たちにとっても同じことが言えるのではないでしょうか。私たちクリスチャンがもし形ばかり名ばかりの信仰でその内側の力を失ってしまったら、そのような人は無用の成仏になってしまうと言ったらちょっと言い過ぎでしょうかね。私たちは心して自らの内なる塩気を失わないように努めていかなければなりませんね。肉や魚などの腐敗を少量の塩が防ぐように、この世の防腐剤としてのクリスチャンもとかく少数です。しかし大多数を占めるこの世のノンクリスチャンの方々の中にあって、少数のクリスチャンは塩の役割を果たしていくことができると、ここにおいてイエス様は約束なさっておられます。問題は量や数ではなく、質において純であることが大切なのだというのですよね。主なる神様はかつて預言者エレミヤに次のように仰せられました。エルサレムの地股を行き巡り、さあ見て知るがよい、その広場で探して誰か抗議を行い真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そうと、神様はエレミヤ書5章1節においてエレミヤを通して仰せられました。また神様はアブラハムに罪の町ソドムの町に正しい者が50人、45人、30人、20人、いや10人いてもその町を滅ぼさないと創世記18章26節以降において仰せられます。そのことはもしクリスチャンに対する神様の憐れみ、恵み、そして慈しみがなければ、この罪深い世の中はもうとっくの昔に滅ぼされていたことを物語っておりましょう。ソドムの町の人々どころではない、罪の氾濫しているこの21世紀初頭の世の中にあって、クリスチャンは、私たちは地の塩としてかけがえのない尊い働きを主なる神イエス様から託されている存在なのですよね。ですからクリスチャンはそれぞれ置かれている家庭、学校、職場、地域の塩であり、周りの人々が無事に生きているのは地の塩としての私のゆえなのだという、謙遜な誇りと責任感を持ってその塩気を十分に発揮していくべきであります。塩は塩のためにあるのではなく、隣人のために存在するのだということを心してまいりましょう。あなた方は地の塩ですとイエス様は仰せたまいます。私たちは、そしてあなたは果たしてどれほどの塩気を保っておられるでしょうか。神様の義の基準に従い、神様の真実を慕い求めながら、日々救われた者にふさわしい生活を営んでおられるでありましょうか。それとも世に流され、世の風俗習慣の中で塩気をなくし風化し始めているのではと、あんまりここで強く言い切ることもできないんですけども、そんな嫌いがちょっぴり自らのうちに見受けられることがありはしないでしょうか。 私たちは日ごとに地の塩とされるべく不純物を取り除いていただき、純度の高い塩気を保つキリストの証人とならせていただきたいと願うものです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい、そして互いに和合して暮らしなさいと、イエス様はマルコの福音書9章50節において仰せたまいます。ソドモの町の人々どころではない、罪の判断しているこの世の中にあって、クリスチャンは地の塩としてかけがえのない働きを主なる神イエス様から託されているのですよね。以上、私たちはこの世におけるクリスチャンの役割使命について消極的な面から少し触れさせていただきました。地の塩としての働きはクリスチャンの消極的な働きであることができますね。続いて、この世におけるクリスチャンの働きについて積極的な面から見てまいりましょう。マタイの福音書5章14節を見ますと、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいとイエス様は言われます。ここには明かりと山の上にある町という二つの例えが見受けられます。明かりは燭台の上に置き、家の中を照らします。その明かりを消すときは、その明かりの上に20センチ立方ほどのマスを置きました。また山の上にある町は四方八方から見ることができますね。私がまだ沼津の実家にいた頃、夏のよく晴れ渡った夜、富士山を見ると山頂の明かりが見えました。その明かりは隠れようがないほど高々とそびえて光を見せるものでした。明かりと山の上にある町、この二つは隠れようがないほど高くそびえて人々の注目を引く点で共通していますね。クリスチャンは一方では塩のように世の中に混じり込んでいますが、他方では世から区別されたものであるからこそ、塩辛い忠告をして煙たい存在でもあり得るのです。イエス様は弟子たちに、そして私たちあなたに仰せられます。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですと、イエス様はヨハネの福音書15章19節において仰せたまいます。ここでイエス様が言われる世とは、罪に汚れた世界と人々のことですが、罪に汚れた世界と人々のことですが、クリスチャンが世の中の一員として世と交わって暮らしていることにもかかわらず、世から迫害され、また世に対して塩辛い態度を取ることができるのは、結局はクリスチャンが世から選び分かたれ高く上げられているからなのですよね。食材の上どころではない、山の上どころではない、意図高い天の御国に国籍を置く天的な民として高められているからなのですね。ではこの世の人々と別の国籍を持つことを示すのは、どのような明かりによるのでしょうか。このマタイの福音書5章16節においてイエス様は仰せられます。このようにあなた方の光を 人々の前で輝かせなさいと仰せられます。イエス様がここで言っておられるあなた方の光とは何を指しているのでしょうか。それは別の言葉で言えば、私たちのうちに生きておられる光なるイエス様なのです。イエス様を自分の主、また救い主として受け入れたなら、受け入れた方なら、光なるイエス様を心の内に確信しておられるはずです。その方を人々の前で輝かせていくことなんですよね。いつどんな時でも、この、ひけらかすっていう、そんなんじゃなくて、仁義を得た。時を見て、必要ならば、本当に、証をさせていただくことでありますよね。私たちは、イエス様からいただいている恵みを、マスの下に置いて隠してしまうような愚かさをしてはなりません。自らがクリスチャンとされたことを、はばかることなく、隠すことなく、明るく、おおらかに、静かに淡々と、うちにいます光なるお方イエス様を明かしし続けさせていただきたいですよね。この五章十六節後半においてイエス様が言っておられますように、人々が私たちの良い行いを見て天におられる私たちの父をあがめるようにしていきたいものです。このことは私たちが自分の欠点や落ち度を、失敗を隠しておいて、いい格好をするということではありませんね。私たちの欠点も、失敗さえも、それをありのままに示して、だからこそイエス様がどんなに素晴らしいお方か、恵み深いお方かということを示していけばよいのですよね。イエス様が、この、五章十六節後半で言われる良い行い、この良いという言葉は人に良い印象を与えるところの優れた魅力という意味を含んでいます。つまりクリスチャンの良い行いの中にはハッと人の心を捉えるようなものがあるということなのですよね。先日の日曜日の礼拝の修法に挟んであったと思いますが、マイケル・チャンという方のこの証のトラクト、皆さんもお持ちの方と思いますが、現在錦織圭選手のコーチを務めるマイケル・チャン氏は17歳の時に史上最年少でグランドスラムを優勝した輝かしいテニスプレーヤーだったわけですよね。そしてここに書かれておりますように、チャン氏は台湾から移民した敬虔なクリスチャンの一族に育ち、テニス好きだったご両親の影響でお兄さんと共に6歳でテニスを始めたそうです。チャン氏がキリスト教信仰を持ったのは16歳の時、全仏オープン戦で初優勝する数ヶ月前だった。すでにジュニア戦で頭角を現し、15歳でプロに転向、将来を約束された有望なテニス選手だった。だが、ひとたびコートから離れれば、彼は自分は何者なのか、自分は将来どうなっていくのかと苦悩する一人の少年だった。テニス選手としては成長していたが、内面はまだまだ少年のままだったと当時を振り返る。10代に入ってからは教会への姿勢は消極的になり、日曜日の朝はわざと寝坊をしていた。悶々とした悩みを抱えたまま、久々に祖父母がいる教会を訪ねた時、礼拝で語られた神は全ての出来事に理由を持っているという言葉が心に刺さった。家に戻ると本棚に放置していた聖書を開き、むさぼり読んだ。聖書に書かれていることは全て真実で正しいと感じたチャン氏は、神様が自分に 自分の人生を生きるよう望んでいることを知った。続けてイエス・キリストの生涯について読み通し、私の命のために十字架で死んだキリストの愛は何と大きいのだろうか。何が起きてもキリストは私を捨てないと確信を得た。そして私の心に来てください、私はあなたの目的に従って変えてくださいとイエス様に祈った。私はその時イエス様を知り、イエス様についていく生き方をしようと決断したとチャン氏は語る。数ヶ月後、世界中の人々が見守る中、全仏オープンの表彰式で17歳の少年の口から出た言葉は次のようなものだった。主イエス・キリストに感謝します。イエス様なしでは私は何者でもありません。イエス様なしでは私は何者でもありませんと、マイケル・チャン氏はそう明かしされました。そしてその姿勢は今日変わることなく守り導かれておられるんですよね。この頃つくづく思いますことは、感じることは、クリスチャンの方およびイエス様を求めている人は皆さんそれぞれ個性的で麗しいなということです。それはやはりイエス様を心の中心にお迎えしておられるからだと思います。主イエス・キリスト様にあって初めて私たちは真実に生きるものとされるのですよね。昨日午後2時半から4時半頃まで、新潟リュートピア、コンサートホールで天井の音楽ハートケアコンサートが行われ、日々の典彦愛子兄弟姉妹をはじめもう何人もの方々、それから視聴者の方々が尊い証しの御業をなさられました。出演されました方々お一人お一人が主なる神イエス様を信じるクリスチャンであられることを証し、さりげなく証ししておられましたよね。本当に証しの伴う素晴らしい賛美演奏証し会であったなと心からそう実感させていただきました。イエス様は言われます。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、多くの皆様のお祈りとご協力のもとに、昨日天井の音楽ハートケアコンサートが行われました。多くの来場者の皆様のもとでお一人お一人の方々が主の神イエス様を証しさせていただくところのお証し賛美演奏をなさっておられました。心から感謝申し上げます。担当者お一人お一人の上にイエス様からの恵みと誠慈しみを豊かにもたらし増し加えてくださいますように。高木様、今病を得ておられるお一人お一人に回復へのお導きをもたらしていただけますようにお願いいたします。 さない、魂の上にもどうか内なる回復力をもたらしてくださいますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。